今日の説教題は愛を持ってイエス様の再臨を待ち望むです。再臨についての話をしてまいりました。今日が3回目になります。再臨というのはイエス様のセカンドカミング、ファーストカミングがイエス様のご降誕、クリスマスの出来事になります。イエス・キリストはもう一度帰ってこられるということを私たちに何度も何度も語っておられますし、聖書の中ではそれは実は非常に重要なテーマになっています。しかし意外とクリスチャンであってもイエス様の再臨についてよく知らない方々もいらっしゃいます。そしてその重要性についてもあんまり考えていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。一回再臨についてのお話を今年しましたけど、一回ではわからない、二回しましたら二回でもわからない、三回聞くとだいぶわかってくるということもあると思います。なので今日でこのシリーズ3回シリーズ終わりにしますけれども、3度目再臨についてのお話をしていきたいと思います。で今日は聖書の一番最後の書、黙示録をテキストとして読んでいきます。それ以外のところもたくさん用いますけれども、最初に黙示録のテキストを読んでいきます。黙示録の、これ私が間違えて書いてしまって22章というふうに表紙のところはなってましたが、21章です。ここは正しいですね。黙示録21章の1節からまず8節まで読み、その後に22章をお読みしていきます。では読みます。黙示録の21章1節から8節。また私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために装った花嫁のように支度を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。そして私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となり、目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも嘆きも痛みもない。最初のものが過ぎ去ったからである。すると玉座におられる方が言われた。見よ、私は万物を新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実である。また私に言われた。ことはなった。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐ。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらな行いをする者、魔術を行う者、偶像を拝む者、偽りを言うすべての者、このような者の受ける報いは火と硫黄の燃える池であって、第二の死である。22章の12節13節そして20節21節。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガ、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。20節。これらのことを証しする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来たりませ。主イエスの恵みがあなた方すべてのものと共にあるように。 黙示録をお読みしました。黙示録っていうのはヨハネが、使徒ヨハネが、ヨハネ福音書を書いてヨハネが書いたのですけれども、聖書の一番最後の書です。ヨハネは十二弟子の中でも長寿であったと考えられています。十字架のイエス様十字架にかけられた時にヨハネだけがあの十字架のもとにいました。そしてイエス様ヨハネに対して、そこにあなたの母がいます、マリア様のことです、そしてマリア様に対して、そこにあなたの子がいますというふうに言われた。十字架にかかられ、そしてイエス様が地上での生涯を終えられていく時に、マリア様にヨハネを託し、ヨハネにマリア様を支えするようにと託された。その言葉が十字架上での言葉でした。その時からヨハネはマリア様をお世話をするようになっていき、一緒に住まわれました。そして伝説によるとエフェソにその後渡っていき、エルサレム陥落していくわけです。エルサレムだけじゃなくてイスラエルは消滅していきますので、そこからエフェソに行ったという伝説があります。おそらくそうであったのだと思いますけれども、ヨハネはマリア様から最も近く、マリア様のことについても、イエス様のことについてもマリア様から聞かれることがあったのではないかと思います。そしてそのヨハネは長寿を全うしていく中で幻を見ることがありました。それを書き記したのがこのヨハネの黙示録です。この世の終わりについて書かれている内容です。で、今お読みしたところはその一番最後の部分になります。22章が新約聖書の、聖書全体の一番最後のところになります。年始から終わりを考えながら、この今の時期を生きていく、そして1年の抱負を考えてくださいということを申し上げてきました。もうさすがに2月も半ばに入ってきましたから、今年の抱負については聞きませんけれども、しかし終わりを考えながら今を生きていくということはすごく重要なことです。大学生になっていく、18歳ぐらいで大学生になることが多いと思いますけど、卒業後のことを考えながら学んでいくことは大切です。また一生の中で大学時代がどういう時代になっていくのか、そのことを考えることもすごく有益なことです。どのような友人関係を持っていきたいのか、大学時代に出会う友人は一生の友人になり得ます。もし大切にその関係を保っていくなら、大学時代に勉強の仕方、学んだこと、それ自体も大切なことになっていくと思いますが、またどのように学ぶのか、その学び方を学ぶ、それが大学時代にしなければならないことです。しかし、20歳前後の学生たちはそれほど先のことは実はあんまり考えられないと思います。次の画像を足していただけるでしょうか。今日はちょっとした画像を用意いたしました。小さな人、この人、レゴみたいなものですけれども、小さな人と思ってください。そうですね、今ここにもありますが、このくらいの人ですね。ちっちゃい人です。この人は目の前5センチぐらいのものしかなかなか、見えません。ですから、18歳で入学してきたのはこのくらいの人だとすると、せいぜい考えられるのは、前期の期末試験ぐらいまでだと思います。夏休みどうしようかぐらいで精一杯に、なると思います。ですから、じゃあ次お願いします。大きい課題が出てきたときに、こういう課題が出てきたときに、もう先が見えないわけです。もう目の前のことでいっぱいになってしまいます。しかし、経験を積む中で、また聖書を学ぶ中で、そしてまた学ぶ必要があるのは歴史です。歴史を学ぶことによって視野が大きくなってきます。次お願いします。聖書は大きいものです。これ、新共同訳聖書、今使っている前の版の聖書ですが、私、この新共同訳もすごく好きで、手元にはこれを置いています。研究室には新しい版の革のを置いてますけども、この普通の版のも ってますけれども、まあ、聖書があるとどういうふうになるのか、次の画像お願いします。聖書の上に立つと、さっきのような問題があったとしても、それを超えて先を見ることができるようになります。なので聖書を知ることが大切、歴史を知ることが大切ということになってくるわけです。私たちは先を見通すことがなかなかできない。目の前のことで精一杯になっていく。しかし聖書を知るときに、神の国のことを知るときに、より高い視座から全体を見渡すことができるようになってくるんです。カスダニシアが開けてきます。イエス様の再臨についてもクリスチャンであれば聞いたことがあるという人ほとんどだと思いますけれども、あんまり真剣に考えてこなかったという方々も実はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。再臨に関して今日3つのことをお話ししていきます。まず第1番目、再臨に関して重要なこと、イエス様の再臨に備える必要があるということです。備える必要があるということ、本でもお話でも最後が非常に重要です。もちろん遺言と言われる言葉がありますが、最後に伝えたいこと、それはものすごく重要なことです。聖書の一番最後の章、それが先ほどお読みした黙示録の22章です。これはヨハネが見せられた黙示を、そしてイエス様が語られた言葉をヨハネが書き記し、そしてそれが聖書に収められたものです。イエス様言われました。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。行いに応じて報いるというふうにイエス様は言われたわけです。行いは重要です。そして、これ今、黙示録の22章のところをやってます。もうその次ですかね。あそこはちょっと帰ってしまいました、うん、あ大丈夫です。そして私はアルファでありオメガ、アルファっていうのはギリシャ語のアルファベットの一番最初の言葉です。アルファでありオメガ、最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。神、我々は限られた有限な存在ですが、神は永遠な存在です。天地創造の前からイエス様は三位一体の神としていらっしゃる。最初のものにして終わりであるというふうにご自分で言われています。そしてこのイエス様、聖書の最後の言葉がこの今出してくださっている22章の20節21節、これが聖書の最後の言葉です。これらのことを明かしする方が言われる、しかりその通り、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来たりませ。これはヨハネの言葉ですね。アーメンから。イエス様、来てください。主イエスの恵みがあなた方すべてのものと共にあるように。これもヨハネの言葉です。イエス様は、私はすぐに来るというふうに言われている。この再臨の出来事、これは聖書の最後の遺言のようなメッセージだということを覚えていなければなりません。それを知るために私たちの心と知識と両方が備えられる必要があります。再臨にちょっとだけ似てるもの、少し理解するのに助けになるかもしれないもの、おそらくなると思いますが、だけど不十分なものが首都直下型地震だと思ってください。必ず来ます。これはで、それはみんな知っています。それについて、それのために備えをしなければならないと知っています。首都直下型地震はこれは災難です。しかしイエス様の再臨は災難ではない。喜ばしいもの、待ち望んでいるもの、素晴らしい完成の時、そういう意味で大きく違うんですけれども、首都直下型地震が必ず来るように、イエス様の再臨が必ず来るということを私たちは知っていなければなりません。首都直下型地震に対する準備を何もしていないということはあるかもしれませんが、飲み水だとか、あるいは、食べ物だとか、数日間の食べ物だとか、トイレだとか、あるいは冬の場合はどっか逃げていかなきゃいけないかもしれないから、ちょっとした着るものだとか、そういうものをまとめておいておく水とか、必要なことですね。それは皆さんご存知だと思います。同じように、 備えをしなければなりません。主の再臨に対して。だけどそれはいつ来るかわからない。で、それは災難ではない。喜ばしいものです。ただし準備は必要だということ。いつもそれに備えておく必要があります。婚礼の日、結婚の日のような例えが聖書では用いられています。さっきも出てきましたけど、後でまた見ていきます。婚礼の日というのは通常いつかもう分かってます。日にちが決まって何月何日、あと何日で婚礼の日ですというのは分かっていますけれども、主の再臨はいつか分からない。子も知りませんというふうに、イエス様自身知らないというふうに言われた。御父がご自身の権威を持って定めておられる。それが再臨の日です。聖書を出してくださいますか。第一テサロニケ5の1からいくつかの箇所を見ていきますね。ありがとうございます。兄弟たち、その時と時期がいつなのかはあなた方に書く必要はありません。主の日は盗人が夜来るように来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時に、ちょうど妊婦に生みの苦しみが訪れるように、突如として滅びが襲ってくるのです。決して逃れることはできません。しかし、兄弟たち、あなた方は闇の中にいるのではありません。ですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも闇にも属していません。ですから、他の人々のように眠っていないで目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの希望の兜をかぶり、身を慎んでいましょう。なぜなら、神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたからです。主は私たちのために死んでくださいました。それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今そうしているように互いに励まし合い、互いを作り上げるようにしなさい。これが聖書の勧めです。クリスマスの時、救い主がおいでになった時、ユダヤの民は皆救い主が来るということは知っていました。ユダヤ人たちは救い主が来ることは知っていたけれども動きませんでした。待ち望んではいませんでした。クリスチャンどうでしょうか。イエス様のご降誕はお祝いします。12月25日皆お祝いします。で、ああそうか、ユダヤの人たちは待ってなかったんだな、ダメだったなというふうに言います。宿屋がいっぱいだった、心はが閉ざされていた、誰も入れてくれなかったということは言います。しかし同じようにセカンドカミングがあるということ、再臨があるということを待ち望んでいらっしゃいますか？意外とそうでない場合が多い。あのユダヤ人の人たちがクリスマスについて知っていたけれど動かなかったように、待ち望んでもいなかったように、イエス様のご降誕は知ってるし、再臨についても聞いてはいるけれども、備えもしないし、本当にあるの？というふうに思っている人も少なからずいるでしょう。次お願いします。再臨の前にどういうことが起こるのか。次のお願いします。マタイによる福音書、もう聖書のいろんなところで書かれています。イエス様ご自身がこう言われていらっしゃいます。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。メシア、救い主です。ですから多くの問題を解決する人、あるいは素晴らしい力を持った人、影響力のある人、それメシア。救い主というもともとの意味です。王のような存在としても使われていた言葉です。そういう人たちが出てくる。王のように影響力を持つ人々が出てくる。戦争のことや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように注意しなさい。それは必ず起こるが、まだ世の終わりではない。ウクライナの今の情勢、戦争が起こっても不思議ではない情勢も含めて、最近でもいくつもの湾岸戦争なども含めて 大きい戦争もありましたが、第一次第二次世界大戦もありましたが、人類は戦争とともに生きてきました。また今も大きい戦争の直前のような状況にあります。民族が民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時人々はあなた方を、クリスチャンを苦しみに合わせ殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての民に憎まれる。キリスト者はそういうところを通るということです。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。悲しいことですけれども、こういうことも起こることがイエス様によって言われています。また、偽預言者が大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える、愛も冷える。そして最後まで耐え忍ぶ者は救われる。耐えなさいと言われているわけです。そしてこの御国の福音はすべての民族への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。全世界に救いが述べ伝えられる。そのことのゆえに諸教会はこの2000年にわたって福音を、宣教師を送る福音を世界中に伝えてきました。しかしインターネットとともに、また翻訳機能とともに簡単にその救いも福音も人々が受け取ることができるような状況も整いつつあります。ですから、偽のメシアと呼ばれる人々が現れるということが言われてました。この世を困難から救うことができるという人、あるいは人たちが現れてくる。影響力を持つ人たちが現れてくる。戦争の噂を聞く。飢饉、地震が起こる。それらを我々経験していることです。互いに裏切り、憎み合う。キリスト者は憎まれて殺される。愛が冷える。福音が全世界に述べ伝えられる。こういうことが起こるということです。再臨の前に。そして再臨が実際に起こる時の順序。次お願いします。それについても聖書は語っています。第一テサロニケの 4-13 からお読みします。兄弟たち。この兄弟、ひらがなで書いているのは、男の兄弟ということだけじゃなくて、女性も含んで、昔の表現ですから、今から2000年も前の表現ですから、ポリティカルコレクトネスとかそういうことは意識していません。女性は人数数えるときも含めてなかったとか、そういう時代ですので、兄弟という言葉が用いられているんですけど、日本語ではひらがなで書くことによって、女性も含まれているんですよ、この中にはというのが表されている翻訳だと思います。眠りについた人たちについて、もうすでに亡くなった人たちです。については、希望を持たない他の人のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。それならば神はまた同じようにイエスに会って、すなわちイエス様を信じてクリスチャンとして眠りについた人たちをイエスと共に導き出してくださいます。主の言葉によって言います。これイエス様が言われた言葉をそのまま引用してということだと思います。主が来られる時まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。これ再臨が起こる、いつか起こるわけですけれども、その時に生きている人たちがもう亡くなってしまったクリスチャンよりも先になることはない。というわけです。すなわち合図の号令と大天使の声と神のラッパが鳴り響くと、その再臨の時のまさにその出来事です。主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに会って死んだ人たちがまず復活し、続いて生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に出会います。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これがここで語られていることです。すでに亡くなったキリスト者の復活があり、その時生きているキリスト者がイエス様とお会いする、そういう順番で出来事が進んでいくということです。ですから聖書のさまざまなところに再臨についての記述があります。再臨は必ず起こります。 イエス様はそれを心待ちにしておられます。神が与えてくださる素晴らしい出来事、それが再臨です。このことを私たちは待ち望みつつ、また備えていかなければならないということです。2番目に行きましょう。2番目のポイント、再臨に関して重要な2番目のポイント、それは自分のアイデンティティを明確に保つということです。次お願いします。フィリピ信徒への手紙、3章の20節から、しかし私たちの国籍は天にあります。これよくお墓に記されている言葉ですが、そこから救い主である主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるのです。天の御国において永遠にイエス様と共にいることができるような朽ちない体を私たちは受けます。それに変えてくださるということです。私たちはどこに住んでいたとしても、クリスチャンであるならば、天の御国がそのふるさとです。そしてそこに帰っていくことができるということです。そこからイエス様が私たちを迎えに来てくださるということです。それが私たちの本国です。このフィリピというのは、ローマ帝国の一部であり、退役軍人、軍人としてローマ帝国のために働いた人たちにはローマ帝国のローマの市民権が与えられるという特権がありました。これ時期によって違うんですけれども、フィリピには多くの退役軍人が住んでいたということで知られています。フィリピという町は。そして彼らは自分たちがローマ市民であるということを誇りに思っていました。ローマ市民のように話し、ローマ市民のような服装をし、ローマ市民として生きていた。それがフィリピにおける人々の一つの重要な特徴でした。パウロはそのことを知りながら、知っているがゆえに、あえて国籍という言葉を使いました。私たちの国籍は、ローマもあるかもしれない。しかし、それにも増して天の御国に私たちの国籍はあるんだ。そこから救い主、イエス様が、私たちを迎えに来てくださるんだ。そのことを覚えてますか、あなた方は。という意味で、フィリピンのクリスチャンたちにパウロを書いてるわけです。その新しい天、新しい世界、新しいエルサレムが実現するときに価値観が変わります。おそらく宇宙物理法則も変わるんだろうと思います。もはや海もないという表現がありました。我々は科学方法論という分野がありますけれども、科学というものはどういうものなのか、歴史を通して変わらない科学とはあるのかということを論じる学問があります。科学方法論、私も大学院の時に勉強しましたけれども、例えば宇宙物理法則、これは変わらないものとして我々は考える傾向がありますが、天地創造の前にもし何かがあったとするならば、それは今我々が生きている世界のような物理的法則ではなかったでしょう。そしてあるいは再臨の後の宇宙物理学の法則も我々が今経験しているようなものではない可能性も十分にあります。そして少なくともはっきり言えるのは、この世の中で私たちが持っている価値観とは違う価値観で生きていくようになっていくことです。それが天の御国の価値観です。天の御国においては悲しみもない、涙もない。神ご自身が私たちの涙を拭ってくださる。痛みもない。そのような世界が作られるということ。それが来るんです、実際に。それが天であり、私たちの国籍はそこにある。それがクリスチャンの、クリスチャンに与えられている特権だということ。そこに帰っていくんです、私たち。その実感があるでしょうか。どうですか。天の御国の市民だという実感は皆さんあるでしょうか。私はかつてそれほどなかった時期があります。私が教会に行き始めた時、1982年、その教会は1年かけて、 再臨についての説教がなされていました。それもすごいと思いますけど、だから再臨について私はよく聞いていましたが、クリスチャンになってからある時期はそれほど再臨のことは考えず、今の世界をどうやって良くするか、キリスト者としていかに生きるべきかという方事柄に関心重きが移ってたような時代も私自身の中にあったと思います。しかしこの再臨というのは非常に重要なことだというのは今わかります。自分はどこに属しているのか、もちろん私であれば日本人として日本に属しています。それはすごく大切な事柄であり、私のアイデンティティの重要な部分です。しかしいつの日か天の御国に帰っていく日が来ます。私はそして神と共に天の御国で生きていく、それをそのことの方がずっと本質的な事柄であるということです。私は留学をする機会に恵まれました。9年間留学をしました。4年間アメリカで、5年間イギリスで。アメリカもイギリスもいい国でした。勉強のために行ったわけですが、そこでの生活も楽しんだということはできると思います。しかし、いつの日かアメリカを去る日が来ることを知っていました、私は。いつの日かイギリスを去る日が来ることも知っていました。車も持っていましたが、その車を持って日本に帰ってくることはできない。家具もありましたけど、それら、まあ、少しは持って帰りましたけど、全部持っていくこともできない。持って帰ることができるのは私の学位、私の知識、得た人間関係、それらのものはずっと続くというのは分かっていました。だけどそこで得たいくつものもの、それらは置いていかなければならない。そのことを知っていました。同様に私たちがこの地上において今持っているもの、家も車もそれ以外のさまざまなものも服も置いていかなければならないんです。お金もこの地上に。そして天の御国に行くときにあなたが持っていくことができるもの、それは唯一あなたの人格です。そして神のために成した何か。神様そのことは大切にしてくださるでしょう、きっと。でも持っているものは、ものは全部置いていかなきゃいけないんです。ヨブ記1章21節、私は裸で母の胎から出てきた。私は裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。これは私が聖書の中で一番最初に暗記した18歳の時に、17かな、18かな、暗記した最初の言葉です。ヨブ記1章21節、私は裸で母の胎から出てきた。また私は裸で賢に帰ろう。裸でお母さんの体から生まれてきました。そして死ぬ時には全部置いていかなければなりません。主は与え、主は取られる。神が与えてくださった。神の皆は褒めたたえるべきものであるという言葉です。天の御国において大切なのは、私たちの本国において大切なのは純粋であるということ、正直であるということ、謙虚であるということ、光の内を歩むということ、愛するということ、それが永遠に価値のある天の御国の生き方なんです。で、我々は本能的にある程度そのことを知っています。しかし、この世で勝ち残っていくためには、点点点ということで別の生き方も、いや、別の生き方の方を重んじつつ生きているかもしれません。しかし、私たちの国籍は天にある。そこから救い主が来られる。そしてそこに私たちは帰っていく。だからそのための準備をしつつ生きるということをしていかなければなりません。毎日を主と共に謙虚に敬虔に小さきものとしてへり下って人を愛しながら生きるということです。先ほどのフィリピ書はこう続きます。2章12節。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように私がいた時だけでなくいない今はなおさら恐れおののきつつ 自分の救いを達成するように努めなさい。私たちは私たちの救いを達成するように努めていかなければならないと聖書は語るんです。再臨に関して3番目、最後のポイントです。今日の説教の中で。愛を持ってイエス様を待ち望むということ。愛を持ってイエス様を待ち望むということを私たちはしていかなければなりません。それが今日の説教題でもあります。先ほどの黙示録、次の画像お願いします。21章の1節、ヨハネ語っています。また私は新しい天と新しい地を見た。それが新たに実現されていく、神が用意されている新しい天と新しい地です。最後の裁きの後に、イエス様の再臨の時に、神が私たちに、私たちのために用意していてくださるものです。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや海もない。そこには海がないっていうんです。想像もしがたいですけれども、ヨハネはそれを見ました。また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために装った花嫁のように支度を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。これを神は今準備をしておられるんです。新しいエルサレム、私たちが住むことになる都です。それが夫のために着飾った花嫁のように支度を整えて天から下ってくる。それが再臨の時です。この婚礼のイメージ、それが再臨のイメージです。そして私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となり、目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも嘆きも痛みもない。最初のものが過ぎ去ったからである。神ご自身が私たちの痛みも涙も拭ってくださる。もはや悲しみもない。神と共に永遠にいる。そのような天が実現していくということです。それにふさわしい生き方を私たちはしていくように招かれている。イエス様がこの地上におられた時のあの柔和さ、あの愛、あの親切さ、あの毅然とした態度、それはこの天の御国の生き方、それを見せてくださったんです、私たちに。あなた方もそのように天にふさわしい生き方をしていきなさいと。それがあなたの敵を許しなさい、敵を愛しなさい。そういう生き方です。神を愛し、隣人を自分のように愛しなさいという生き方です。神がなさることはすべて愛のゆえです。次お願いします。ヨハネ福音書14章1節、イエス様の十字架の直前の箇所です。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのか。それがあの天の下ってくるエルサレムなんです。そこに招かれていくんです、私たちは。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方は私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス様と共に永遠を過ごすようになるんです。天の御国においてクリスチャンは。神を愛するすべての人は。そして14章18節。私はあなた方を見なしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。これがイエス・キリストの言葉です。神の言葉です。聖書に記された神の言葉です。再臨は大切な時です。神が約束されたことから。そしてそれが成就する婚礼のような時。それがイエス・キリストの再臨。次お願いします。マタイ福音書でイエス様こう語られています。真夜中に、それ花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がして、これずっと待ってて、なかなか来ないなと思って待っている10人の乙女たち。 の例え話です。そして5人の乙女たちはちゃんと準備をし、油、ライトの油を用意しておいたけれども、眠りこけている5人の人たちは賢くなくて、という話があります。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるには到底足りません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿がついた。用意のできている5人は花婿と共に一緒に祝宴の間に入り、戸が閉められた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。いつ来るかわからないです。花婿としてのイエス様の再臨、いつ来るかわからない。だけど必ず来るんです。だからそのための準備をしておかなければならない。それぞれがそのための準備をしておかなければなりません。イエス様は花婿のように、花嫁を待ち望む花婿のように、その日を待ち望んでおられるんです。イエス様は準備をしておられるんです。イエス様は私たちがイエス様の再臨を待ち望んで、イエス様が来られた時に大喜びでイエス様をお迎えする、そのことを心に描きながら今その再臨の準備をしておられるんです。完成の日を待ち望んでおられる。花婿を迎え、花嫁を迎えに行く花婿のように。花嫁というのはクリスチャンです。教会です。私たちはその花婿の来臨を待ち望んでいるでしょうか。それが我々に問われている問いです。あのクリスマスの時のユダヤ人のようであってはならない。我々も同じようになっている場合結構あると思います。違いますか？イエス様の再臨を本当に待ち望んで、今か今かと待ち望みつつこの地において暮らしているのか、あれは言ってたけど本当に来るのかな、まあどうでもいいやと思って生きているのか、どうでしょうか。聖書はイエス様の再臨を早めることができると語っています。次の画像お願いします。第2ペテロ 3-8 から、愛する人たち、この一時を忘れてはなりません。主の下では一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと思っていますが、主は約束を遅らせているのではありません。一人も滅びないで、全ての人が悔い改めるように望み、あなた方のために忍耐しておられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。この聖書が全部語ってる。もう急に来る、泥棒が入ってくるかのごとくに、えっと思うような時に来る。それが聖書の約束です。その日天は激しい音を立てて消え失せ、自然界の諸要素は焼け崩れ、地とそこで作り出されたものも焼けてしまいます。このようにこれらのものがみんな崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生活を送らなければならないことでしょう。神の日の来るのを待ち望み、それが来るのを早めなさい。次お願いします。神の日の来るのを待ち望み、それが来るのを早めなさい。再臨が来るのを早めなさいと聖書は語っているんです。神の国の来るのを待ち望むことです。その日には天は燃え尽き、自然界の諸要素は火で溶け去ってしまいます。しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地と待ち望んでいます。先ほどの新しいエルサレムという黙示録の箇所と重なります。それゆえ愛する人たち、これらのことを待ち望みながら、シミも傷もなく平和に過ごしていると神に認めていただけるように励みなさい。天の御国を待ち望みつつ、天の御国にふさわしい生き方を、愛と光のうちを生きていくということ。それが神が願っておられることです。義の宿る新しい天と地。神のもとでは、 一日は千年のよう、千年は一日のよう、いつ来ても不思議ではないということ、すべては焼き崩れるということ、今あるものはどれほど素晴らしく見えるものであっても、そして神による新しい創造があるということ。あなたが天に持っていくことができるのはあなたの人格のみです。あなたがどれほど愛する人であるか、許す人であるか、平和を作る人であるか、謙虚な人であるか、幼子のようであるか、そして清い敬虔な生き方が求められます。待ち望むことで早めることができるということ、祈りそのように生きることです。祈りを積むことです。天に祈りを積んでいくこと、それが私たちに求められていることです。かぐわしい香りのように天に祈りを積んでいきましょう。神の御元に届くように祈りを積み、待ち望みつつ、イエス様が帰ってこられるその再臨の日、新しい天と地を神が用意しておられる、そこに招いてくださる、そのことを待ち望みつつ、今日の日を、そしてこの年を責任を持って大しくしっかりと生きていくことです。それがさっきのちっちゃい人が聖書の上に立った時に、目の前のことで精一杯になってしまうんではなく、もっと見通しが立ち、完全でなくても天に向かった生き方をすることができるということです。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様が再臨を待ち望んでおられるように、私たちも再臨を待ち望みます。イエス様、あなたにお会いする日を待ち望みます。天の御国に招いていただける日を待ち望みます。あなたと共に永遠を、喜びのうちに、平安のうちに、平和のうちに歩ませてください。救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。